では今日の遊拝詩編の24編の後半の部分ですね。さっきもちょっとお祈りの中でありましたが、1年前の1月の20日に突然、肺水痛みが起こって、じっとしておれなくなったと、中座して、そのまま非常に夜通し苦しんだ時から、ほぼ1年ですね。多くのこの1年というものは、方々のお祈り、特にですね、1月の20日以降、1ヶ月、2ヶ月という間は、いろんな方々からの祈りをもいただき、また手紙とかメールとか、またお見舞いとか、いろんな形で支えていただいて、本当に感謝でした。で、そういうふうに、私たちには突然どういうことが起こるかわからない。少し前あたりから、様子が、お腹の下腹のところが時々ちょっとおかしいということあったけども、普通に食事もできておったから、そのようなことが起こると全く予想もしなかったことで、その予想しないことが起こるのがこの世で、いろんな苦しいことや困難なことや事故災害、また一方では予想しない、新しい出会いや新しい力を得たれると、新しい霊的な経験も与えるという良い意味でもいろんなことも起こるわけですけども 今回も私もそういう意味で非常に苦しい経験も与えられたけども、一方ではそのような時に様々な方々からの真剣な祈りというものをいただくというですね、得難い経験をもさせていただいたということを思います。 それで、今日のところはおそらく、さっと読んでもですね、ほとんど取り上げられることもない、私たちの心にほとんど残らないような箇所ではないかと。なぜかというと、縄文かしら頭上げよったって何のことが分かりませんよね。で、永遠のもん見起こせたって 何のことか。ということになります。で、しかもこの前半とですね、関わりということ、非常に分かりにくいということもあります。で、この縄文頭上げっていうのは2回も繰り返されて、とこし永遠のもんが見起こせという、この不可解な言葉が2つもあるために、このところはとてもよく分からない詩だと、印象がおそらく大方の方においてもあるかと思います。で、この聖書っていうのはですね、歴史的な出来事、背景を踏まえながら、一方でははるかな後のことも予告する、予言するという、そういう他のいかなる書物もないような側面を持っているわけです。例えば創世記のヨセフ物語とか言ってですね、物語と日本語では作った小説、作った話とか、英語のストーリーっていうのはですね、実際の事実をもうストーリーという意味の中に入っているわけです。その点で、英語のストーリーということと、日本語の物語という意味だけだったら大きな間違いが起こるわけですね。ヒストリーはヒズストーリーと、英語を文字書くと、ヒズストーリー、キリストの歴史だというように一方では言われたりしますが、その場合にヒズストーリーといった場合は、歴史的事実を指しているわけですね。こういったことも、英語の、ちょっと、大型辞典でなくても、中型でも書いてあることですけれども、ヨセフの、に実際に起こったことを書いてある。で、それが、一方ではですね、キリストの、ある意味では、予言にもなっていると。部分的ではあってもですね、キリストを暗示する。 非常に追い詰められた、そして殺されるようなところから、いわば復活をしたと。で、最後に罪の許しと。自分を殺そうとした兄弟たちの罪を許す。許しの王として、最後のところに創世記が出てくるわけですね。そんなことで、ちょっと読んだら、とてもこのヨセフがキリストをはるかに予見している、あるいは象徴的に表しているなんて思えなくても、そういう意味が不思議と含まれているということは、ずっと以前から指摘されておったことですね、はるかの昔から。この詩編のいろんなところも、そういうところありますが、この今日のところも、縄文よ、かすらあげよと。栄光に輝く王が来られると。これ何を言ってるのか、このままでは本当にわからないですけども、まあ、死が来られるから。ということで、その死、栄光に輝く死を受け入れるために、このように、常世のもんというのはですね、永遠のもんというとわからないですけども、ずっと以前からあったもん。これは平行法なので、縄文頭上げを見起こすと。固く閉じていたものを開けという意味ですね。縄文が閉じていた。それをですね、開くと。そういう意味で言ってるわけです。栄光の王が来る。そのための、この、今までずっと解いていたものを開けと。見起こせ。立ち上がれと。そしてそれを迎えよという意味で言ってる。それは、どういう王なのかということですね。このことも、はるかにキリストを暗示して言ってると。具体的にはこの当時としては、この神の箱が来るときに、確かに非常にみんなが歓迎したというようなことがサムエル記にもありますけれども、これはそのどういうことかというのをはっきりとしたことは言わないところにですね、こういう不思議な文章が組み込まれたという中に、神の導きで遥かに先が見えると示された人、がこういうふうに書き残したということですね。で、その王なるお方、これは主だと。キング・オブ・キングスと。王のうちの王。これはキリストについて言われる黙示録では、ことでもありますが。この王なる方に関して栄光に輝くと繰り返されて4度も書いてある。で、この栄光というカーボードという言葉はですね、カーベードというのことは重みがある。英語ではウェイト。ウェイトということは動詞ですね。重みがあるという。そういう本来動詞なんですね。で、本来のヘブル語っていうこのカーボードという言葉は、カーベートと関連付けられているところですけれども、この光ということと全く違っているところです。重みがあると。で、神様の本質っていうのは、そういう非常に重々しいものだというふうに捉えていた、掲示されていたということが伺えますが、これは、重いっていうことは内容が非常に大きいと。ないような人、人間でも軽い。ということですね。軽い内容は軽い心から出てくると。いうこともあります。心は、言葉はその人の心から出てくる。重みがあるということは、ですね。吹いても言ってもですね、動かない。これは一番重みがあるのは、これはイエス様。2000年どんな戦争があっても、危機があっても、悲劇があっても、イエス様の重みっていうのは変わらずずっと今日まで続いてきている。 その重々しさに、その魂が衝撃を受ける、打撃を受けると、一生が私の場合でも方向が変わったと。あれだけ学生時代の紛争が最も激しかった時に、散々いろんな人の学生たちの、とうとうとしゃべる演説とかなんとか、その他の、それ以後の、それ以前の、いろんな人の議論やお話や教えやおしゃべり、耳にしてもみんな風のように軽くて消えていったけれども、イエス様のあの十字架による贖い、それを信じるだけで与えられるんだという、その御言葉の重みがですね、これは内村、あるいは柳原を通って、そして柳原のそのほんのわずかな文で私もこれを受け取ったと。船でもですね、怒りを下ろしてなかったら、これどこへさまようかわからん。怒りを下ろしておったら、これヘブル書にその例えがありますが、これ当然動かない、重い怒りほど。イエス様っていうのは私たちにとっての魂の怒りだ。私たちの魂の中にイエス様、イエス・キリストという怒りをしっかりと下ろしておったら、どんなに風が吹きさんでも、表面的に大揺れに揺れても、そこから引っ張られて、そういった国が難破することはないと。そういう部分、確かにこの栄光という言葉は、重いと。神様の本質はそういうような重厚感があるということはあると思いますね。光にしてもですね、美しさにしても、どんなに、ものがあっても、神様の霊的美しさっていうのは変わることがない。そういう意味で非常に重い、あの星の光はそれを一番目に見えるものとしては一番よく表していると。どんなに戦争が起ころうが、いかなる地上での変化、例えば温暖化にしろ、核戦争が何があっても星の輝きはびくともしない。そういう意味で星の光って普通重々しい光なんて言わないですね、キラキラと。キラキラ輝いてると、また抱いてるという、幼子でも子供の歌にもあったりしますけども、一方ではその、いかなることがあっても微動だにしないというですね、その光の永遠性というものは、非常にある意味で重みがあるということにもなるわけです。そういうふうに、栄光に輝くする。で、その思いと結びついている美しさ、真実も動かない。どっしりと重い。みんなそうですね。神様の憐れみ、愛っていうものを人間内は対照的に非常に脆いと。愛している、好きだっていうような感じは、ふとしたことで激しい憎しみになったり、不関心になったり、しますけれども、神様の愛は、私たちが心を変えて、背いて捨てない限りは、どんな時でも、その愛は、変わることがないと。そういう意味で非常にどっしりとした、愛ということになるわけですね。ですから栄光に輝くと言っても、よく日本では栄光の勝利と。なんか野球でも高校野球とか何とかでもですね、栄光の金メダルとか言って、とっても安っぽいですね。非常なお金が絡んだ、金や権力やら、渦巻いている中でオリンピックっていうのは、をこう知ったらなされておることですね。そういう施設から、前段階の誘導から、招致から、オリンピックを東京に誘致するとかで、非常な多額の金がたくさん決まるのに、オリンピック委員会の様々なメンバーなんかに、巻かれたりとか、知れば知るほど、非常にオリンピックもですね、汚れた大会だということはわかる。それは、こういう、様々なことを知らないと、オリンピックとか言って成功したとか言って上積みりなこと言いますけども、オリンピックは商売大事になっていると、オリンピックの商業主義っていうのもずっと前に岩波新書からも出ていますが、一言二言で言うような岩波新書全体にわたって、そのオリンピックと商業主義という、ね、要するに商売として金がどんどん動いているという、そういう問題を相当前から書かれているぐらいですね。ですから、この栄光に輝く音は何かと見ても、日本語で栄光っていうのを考えていたら、なんとなく それこそ重みがないですね。その点、神に栄光があるようにと、あらゆる、そういった神に栄光があるようにと願いとともに、すでに神は栄光の神だと、時には、あらゆる不動のですね、美しさや真実さ、愛、いろんなものを持った王と。ここで、そのことを、だから、なんでこんなに何回も短い箇所で強調しているのかと。そして、この方は、もう一つは戦う主だということも、8節と最後で強調されています。万軍、これは万将、創世記の万将を作られたという訳に、すべてのものという意味でも訳したりしますが、これは古代においては、星々もまた目に見える形の石の天使的なものだと。そういう天使的なものも、神様の霊的戦いにみんな加わるんだというふうな信仰があったわけですね。で、古くから、この、ヤハベ・サバオース、万軍の主。こういう万軍の主って何のことがよくわからないというイメージがありますけども、そういうあらゆるものを悪との戦いに用いられる、そして最終的に勝利する主と、そういう力強い主という意味合いになるわけですね。で、これは聖書の信仰、聖書でおける神信仰においては、もう必ずあると。神様はこの世に至るところに昔から、あるかの昔からあって、それを打ち破る力、これ人間にはない。人間同士はカインとアベルの話にあるように、一番最初のところから悪の力に負けてしまう。アダムとエバも。その悪そのものを、だから打ち砕こえることは人間にはどうしてもできない。ということを、創世記の記は最初から宣言しているというようなことですね。で、そういう、人間は自由な意志も与えられているので、何でもするけども、どうしてもブレーキが効かなくて、罪ばかり犯していく。それは悪の力が一方ではあって、そしてそれは絶えず働くからということで、最終的にはこの世界は、悪の力が完全な意味で滅ぼされるときが来ると。そういうことだから、他のいかなる手段でも、例えば科学はいくら発達しても、医学はどんなに発達しようが、このこと一切も、この悪の力を滅ぼすには関係がない。ですね。科学技術がどんなに発達しても、悪の力はどうすることもできない。むしろ、これを栄えさせることにも、大いに用いられてきたわけです。まあ、そういうようなことで、ここは栄光に変えか王が来るんだと。それは戦う主だと。だからこそ、その王になる王に関して、古くが閉じられていた門を見起こして、それを開けようという意味ですね。上からプシャッとシャッター状に降りようと、それを上げると。いうことになりますけども、頭を上げる、見起こすと。まあ、眠ってる、頭を上げる、起きると。見起こせる、起きるという感じもありますが、横たわって死んだようになってる。まあ、それを起きようと。ですから、これは、神様を入れていただく、その門たるものが、もう、立っていないと、しっかり。あるいは開いていない。閉じている。あるいは門が閉まったまま。王が来られる。のにですね。そういう状態だから呼びかけている。このことは、私たち自身の人間の存在っていうものは、もうずっと以前から閉じられた。あるいはシャッターが降りたような状態になっている。あるいは眠ったようになっている。だから頭を上げて、身を起こすと。そういう、遥かな先にイエス様が現れた。イエス様こそ、これは本当にこの栄光に輝く霊的な王。王だと。だからヨハネ福音書でも繰り返し、お前は王なのかと。ということが繰り返し出てきて、イエスこそ本当の霊的な王。栄光に輝く王。その栄光っていうのは十字架にかかって、 そして万人の罪を贖い取るという、これは人間では絶対できない、まあ、神の無限の力を発揮されたわけですね。だからそういう王なるキリストにが来るんだと。確かにこれは、この他は、このことに関する7節から19節が、教会の一部の教会においては、降誕、クリスマスにも歌われる歌だというんですね。このところ代々として。それは今言ったような歌ですね。イエス・キリストが来られるんだと、このように。それをみんな気づかないと。固く閉まっていたものを開けと。そして受け入れようと。そういう意味で、この7節から14節までが、まあ、クリスマスの歌にも古くから使われてきたということなんですが、そのように見てきましたら、絶えず私たちは頭をちゃんと上げない、見起こさないで、いわば寝てしまっている。で、そこにこの励まし、あるいは大きな呼びかけがあって、王がすぐそばで来ているのに、これは黙示録では、扉の外から戸を叩くしゅという形で出てくるわけですね。そうした聖書のいろいろな記述とみんな一貫しているわけです。絶えず神様の方から来てくださるんだと。だけど私たちの現実はずっと閉じてある。門が閉めた状態である。あるいはきちんと立ち上がっていないと。人間も食ったりしたら、たったまで折れないわけです。病気になっても立ち上がっておれないということがありますけれども、人間はエピソードなんだ。初めからあなた方は死んでおったとか、あるいはエゼキエル書の37章では、徹底的に枯れた骨という形で、イスラエルの民族も、そういう象徴的な表現で言われたんですね。その徹底的に枯れてしまって動きもしない。そこに神からの風が吹いてきたら、その枯れてしまって、全く死んで枯れた状態の骨が集まって、そして一つの大きな骨を身を起こして立ち上がるようになったと。これ直接的には民族的な、そういう民族の枯れてしまった状態から神様の風、聖なる風を受けて、再び蘇る。バビロンの捕囚で、国のカナンの国は、ほとんど破壊され、本当に貧しい民、無力な民だけ一部残ったと。あとは遠いところへ捕囚として連れ去られたと。そういう民族として枯れ果てたような状態に再び息が引っ込まれるんだという、そういうある意味壮大な予言書だったんですけども、それはまた、イスラエル民族だけじゃなく、個人に対しても当てはまる。ことだったわけです。それがエペソ書のあなた方かつては罪のために死んでいたと。だけどイエス様の復活の力を受けて、そして今はイエス様と共に御座についておるとまで言われています。そういうことでこのことはいつでも朝起きたら新たにですね、門をこのように頭を上げようと、見起こせと、栄光の科学は今日も来てくださるんだと。そしてそれは悪の力と戦ってくださる主だと。だから主にしっかり結びついていったら、私たちを損なう罪の力という悪もここで、打ち砕かれると、この繰り返し繰り返しですね、何せ自己、今日も上げよう、見起こせ、栄光に輝く王が来るんだと。栄光に輝く王とは誰かと。それは力強い死であり、戦う死だと。読むをあげよ。家にも読み起こせ。あなた方よ。頭を高く掲げよと。これは賛美歌、第二編にもある歌ですね。心を高く上げようと。死が来るんだと。で、このことは、最終的にはまた再臨のキリストを待ち望む。目を覚まして待っていいよと。祈って待っていいよという、 ことですね。絶えず目を覚ましていなさい。そういうことがあります。そのことで、この、これはどうしてこの2行と善悪とつながるか。この神っていうのは全世界を所有している、持っている。そういう力ある種だと。まあ、そういう側面の力を言ってるわけですね。でそのような途方もないような神様のところに、近づけるのは一体誰かと。それはこの清められた人だと。新約聖書以降では、十字架のキリストがそのように血を流してまで、十字架の血に清める霊だと。あの賛美歌にもあります。十字架の血に清めぬればというあれですね。そしてそのような人にこそ救いの神は恵みってありますが、これは以前に言ったようにセダカ、正義という言葉ですね。正しさを与えてくださる、信仰によって義とされると。で、死を求める人と。で、そういう求める人にいつもですね、御子を求める人はいつもこのように主が間近に来られるんだという思いを持つんだと。で、実際にそうなる。心が求めたら本当に主が来てくださる。で、その主ってのはこのような輝かしい大いなる全地を所有主であり、そして一方ではこのようにそういうことも含めて栄光の主だと。力の主、完全な美、あるいは愛。そのことを言っているので、これは普通の縄文なんて私は全く関係がないですよね。時代に出てきて、そして打ち破るとか、なんかそんな類のことで、まるで非現実的なようなことですけれども、そういうふうに、この7節の1行目、2行目も同じことを言っていると。ずっと永遠のもんって、それが見起こしていないままだということからですね。私たち一人一人もともすれば寝込んでしまうということですね。で、すぐ死が来てくださる、私たちの道に入ってくださるのに、それを言えば私たちの魂が眠ってしまって拒んでしまうと。死が入ってこられる間、門を外が叩いているのに、それでもなお開けようとしないということが、まあ、しばしばあるということを思って、今もこれからもですね、このように絶えず栄光の方が来てくださるんだという意識を持ってですね、しかも戦ってくださるしなということを思って、受け止めたいと願うところです。はい、以上です。